通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。まず今月なんですけどもね、息子誕生日を迎えて10歳になりましたね。まあ以前の放送でお話しさせていただいたんですけども、5月3日が誕生日で10歳になったんですよね。で、まあその10歳の息子なんですけども、まあ、知的障害があってまだまだ幼い面もたくさんあるんですけど、この春からね、まあ、支援学校の、まあ、在学中の支援学校の4年生になりまして、小学部4年生ね。もうね、割と4月の早々から4面生ってね、しきりに言ってますもちろんね、これは4年生のことですね。はい、さらに言うとね、10歳になってからね、今月ですよ、10歳になって、いやもう少し前、10歳になるちょっと前ぐらいからかな、10歳になるよみたいな話をした時ぐらいからですけどね、それぐらいからはずっとね、10って言ってね、両手を大きく開いて10本の指をね、もうこれでもかっていうぐらいね、見せつけてくるんですよね。いやもう可愛い、もうでもね、ちょっとくどいぐらい10やってくれますでも可愛い、やっぱり可愛いよね、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、本人が4面線とか10って言ってるわけですけども、それには当然、まあ、大人側のアプローチが関わってるわけで、本人が自発的に言い始めたわけではなくてね、やっぱり4年生だから10歳だからってね、まあ、僕も言ってるし、多分学校とかでも通ってる放課後等デイサービスとかでも言ってもらってるんだと思うんですよね。まあこれね、彼にはねかなり効いてます。何かのステージの変わり目って人によってはすごくきっかけになるじゃないですか。でうちの息子は、まあ、今のところですよ、この10年間の傾向を見たところ、乗せるとやれちゃうタイプなので、4年生になったね、10歳になったねみたいな感じで切り込んでいくと結構頑張れちゃうタイプ、で、まあ、効果てきめんな感じなんですよね。そんな感じで実際に3月まではできなかったことが4月に入ってどんどんできるようになってきてて、もうね、なかなか成長目まぐるしくてね、正直感動する日々です。で、一番の感動はというとね、トイレね。まあ、去年からの課題ではあったんです。トイトレがだいたい2年生ぐらいで完了して、ちゃんとおむつじゃなくてパンツになったんですけどね、1年生2年生の2学期ぐらいからに完成したぐらいかな。もうそれ以降はほとんどおむつ使わなくなって、もう今全然なんですけど、でもね、自発的に行かないっていうのがやっぱ課題で、3年生以降はね、そこをテーマに一緒にね、関わっていったりとか、学校や他の支援機関とかにも関わってもらってました。なんですけど、全然そこが進まなかったんですけども、4月のね、後半から実は突如、まあ、行き始めて、まあ、って言ってもね、毎回行くわけじゃなくて、数度です。本当に僕が把握してるだけで3回ぐらいかな。まあ、4月からね、今に、4月末から今に至るまで、大体3回ぐらい、ね、自発的にトイレに行っていると。まあ、そんな感じなんで、まだまだね、全然完成じゃないですけど、まあ、やっぱり、片鱗を感じさせてくれてるこの感じ。ねえ。まあ、親バカ全開ですけどね、これはすごいなと思ったし、嬉しかったんですよ。まあ、そんな感じでね、めちゃくちゃ頑張ってくれてます。まあ、ただね、その反面一つね、今月に入って気づいたことがあって、それ何かっていうとね、めちゃくちゃ週末甘えてくるんですよ。まあ、いつももね、やっぱ学校がないとかね、まあ、気が抜けて、まあ、ゆっくりリラックスして家族の時間みたいな時で、まあ、最近僕平日彼に起きてる時間ほとんど朝以外会うことないから、まあ、レアキャラですよね。レアキャラと一緒にね、遊ぶ時間みたいな感じで甘えては来るのが、まあ、スタンダードなんですけど、それでもね、やっぱり甘え方がちょっとね、今までよりも結構オーバーというかね、強いなというふうに思ってます。どんな感じかというとね、ご飯食べる時とか、まあ、彼はね、ご飯基本的に自分で自分のご飯食べれるんですよ。なんですけど、やっぱりね、週末とかになると時折ね、甘えて食べさせてみたいな、まあ、言葉で言うことはあまりできないんですけども、ジェスチャーとかね、まあ、表現して、まあ、食べさせてみたいな感じで伝えてくることがあるので、まあ、それには乗っかるようにしてるんですけど、その頻度がめちゃくちゃ上がってますね。なんなら週末 はほとんど自分でねご飯食べようとしない。うん、まあだから少しね、僕が食べてる間ぐらいは食べてよみたいな感じで言うと、まあ渋々ね、はーいみたいな感じで食べるんですけど、やっぱりなんとかね、食べさせてもらおうみたいな感じで甘えてたりとか、あとはね、夜寝るとき、まあ今までも手をつないでいたりとか、まあ、足でまあどこか僕の体の一部とか妻の体の一部に触れているとよく眠るっていうのはあったんですけど、割とね、強めにこうギュッと手を握って、られたりとか、あと僕の腕にこうコアラさんみたいになってね、ギュッと掴んでそのまま寝ちゃったりとかっていうのもあってね、なんかこうスキンシップが、あともう日頃のものなんですけども、スキンシップそして甘えねが顕著にねこう強くなってるなっていうのを感じたりします。まあそこで思ったんですけど、これね頑張ってるなとね、まあ、あの4年生だから10歳だからって言って、まあ、その言葉の声かけがねかなり彼には効いて、能力をさらに引き伸ばしてね、いろんなことができるようになっていっている。それはねすごく嬉しいことですし、まあ、彼の将来のことを考えてもいいことだと思うんです。ただやっぱり一方背伸びしているね、自分の力以上の力を出さないとやっぱ成長ってしないじゃないですか。だからきっと彼は今自分の力以上の力を出すことによって成長しているんだろうなと。でもその分力を使っているから疲れちゃうんだろうなっていう風に感じることができました。なんでね、もうね週末はもう彼の思いのままおおむね甘えさせてますいいのか悪いのか分かんないけどね。でもねすごく楽しそうに過ごしてて、そしてねちゃんと、まあ、スケジュール感を持ってて、今日は何々みたいな感じでね、僕と遊ぶスケジュールね、家族でどこに行くかみたいなスケジュールを伝え、まあ事前に伝えてるんで、それを反芻するようにね自分の言葉で言って、でさらに明日は学校みたいな感じでね、まあ、自分の気持ち作ってるんだろうなっていうのを感じてます。まあ、こんな感じでね、彼の今の成長に合ったサポートとしてはいいのかなっていうふうに思ったりしてます。はい、それではね本題に入りたいと思います。今日はね5月病にご用心、甘えん坊は頑張ってる証というタイトルでねお話をしていきたいと思います。まあ冒頭雑談で話した息子の話ですけども、まあ、この話実は今の時期に多くの人に当てはまるんじゃないかなと思ってますね。まあ、それがいわゆる5月病ってやつですよね。まあ、今日はこれについて少しねお話ししていきたいと思います。まあ、まずですけども、5月病ってね、まあ、実はというか、まあ知ってると思いますけど、病気ではないです。医学的な病名ではないんですよね。正式な診断名で5月病とかはなくって、まあ日本で昔から使われてきたいわゆる俗称ってやつですよね。まあ、ただそれっぽくなる根拠は意外とちゃんとあって、まあ、その5月になんで不調が出やすいのかっていうところですよね。まあ、そこをお話ししていくと、まずシンプルに言うと4月って、まあ、頑張って適応する月ですよね。まあ、この日本においてはですけど、ね、4月やっぱり年度の変わり目っていうことで、進学、入学、進級、就職、人事異動、引っ越し、新しい人間関係みたいなね、そういう変化がいろんな人の中でこう一つじゃなくて一つ、二つ、三つみたいな感じで一気に来たりするとね、一つでも結構パワー使うのに二つ三つ重なってきて大変だみたいなね。で、最初はそれって緊張感とかアドレナリンとかでね走り切れると思うんですよね。うし、頑張るぞみたいな感じで、でも。まあ1ヶ月経ち、ね、ちょうどゴールデンウィークがあるじゃないですか。で、このゴールデンウィーク明けあたりで気がちょっと緩むと、その後になんかしんどいなとか、やる気が出ないなとか、疲れが抜けないなみたいな反動が来やすいって言われてます。でもこれってかなり自然な反応だと思うんですよね。ぐーって頑張ってて、ね、ずっとルーティーンとか日々のルーティーンをこなしていく、新しいルーティーンをこなしていく、そして大きく休む期間があるね、そうするとやっぱこう反動がね、揺り戻しみたいなのがありますよね。しかも4月って、まあ、この環境の変化ね、適応する月なんですけども、ここにさらに自分自身の感覚価値観の中で、例えば新しい自分になれるかもとか、まあ、何か以前うまくいかなかったことも今度こそうまくやろうみたいな期待も乗っけやすい、要は自分でもう一個適応するものを乗っけちゃってるみたいなね、そういうことをしがちだなというふうに思います。でも1ヶ月経つと思ったより馴染めなかったりとか、まあ、ミスが増えたりとか、まあ、それはそうですよね、始まったばっかりなんですから当たり前なんですけど、でもやっぱり自分が思っている理想ほどは頑張れなかったりっていう、その理想と現実のギャップが見えてくる、でこの落差で落ち込むっていうケースもね多いんじゃないかなというふうに思います。 で、もう一つですよね、その春っていう季節なんですけども、春意外と体にも負荷がかかってる時期で、やっぱ寒暖差結構きつくないですかね。特に今最近とかすごいですよね。本当に春と秋が短いなっていうふうに思うんですけども、寒暖差、気圧の変化、あと花粉もすごいよね。うち最近ね、あれなんですよ、車になんか小さなね砂が、僕福岡県の北部に住んでるんですけども、小さい砂がねよくついてるなっていうふうに思って、まあ、中国大陸の方ね、大陸があるんで黄砂かなっていうふうに思ったんですけど、よくよくね最近のニュースとか見てみると、どうやら黄砂じゃなくて花粉らしいですね。まあ、そんな感じで花粉ね、あとはやっぱりリズムが変わってるので睡眠リズムの変化ね、まあ、そういう、まあ、体の疲労、体の負荷、疲労ですね、これも結構メンタルにじわじわ影響しますよ、やっぱり。まあ、だからね、五月病っていう風に名前はついてるけど、実態は環境の変化に適応しようとしたストレス反応みたいなものね。まあ、なのでそういった状況でちょっとおかしいなと思って病院に行ってみると、こう医学的には例えば適応障害であるとかね、軽いうつ状態みたいな感じで診断が下りることもあるんじゃないかなっていうふうに思います。でね、まあ厄介なのが、頑張ってる最中って、まあ、自分自身ですよ、まあ、結構疲れに気づきにくいんですよね。まだいけるとか、もっとやらなきゃみたいな感じでアクセルを踏み続けてしまう、ね、でも実際は心も脳も体もちゃんと消耗してて、だから大事なのは疲れてから休むではなくて、疲れる前提で休むっていうことじゃないかなと思います。具体的にはね、例えば意識して一人の時間を作ってみる、ね、ちょっとカフェでお茶してみる時間とかね、あとはまあちょっとごろりとね、休日昼寝をする時間とかね、そういう一人時間を積極的に作ってみる、まあ別に一人じゃなくてもいいですよね、リラックスする時間を作ってみるっていうのはいいじゃないかな。あの、休日に予定を詰め込みすぎないっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。あと SNS を見る量を減らすとかね、今日は70点でいいみたいにねする日もあってもいいかもしれないね、平日の中でもさ、あとは、まあ、誰かにちょっと弱音を吐くとか、こういうこともいいかもしれない。まあ、こういう地味なことなんですけど、こういうのって結構効いてきます。抜くとか休む、こういった力っていうのは、まあ、実は適応力の一部なんですよね。でこれは自分自身、頑張ってる自分自身、あなたがもし頑張ってる場合の、まあ、アドバイスみたいな感じになるんですけども、もう一方ありますよね。もう片方は見守る人ですよ、ね、頑張っている人、環境の変化が大きくあった人が近くにいる、例えばその人の家族、ね、であったりとか、会社の上司とかであったりとか、学校の先生であったりとかね、そういう方々ですね。見守る側の人たちもやっぱり気をつけておくこと、大切なことがあると思ってて、まあ、これはね、僕も支援者としても親としてもすごく感じることがあってですね、割とさ、頑張ってる人ほど大丈夫ですってね言うんですよ。まあ、こっちの聞き方も大丈夫って聞くと大丈夫ですって言っちゃうから、そこ絶対気をつけなくちゃいけないんですけどもね、大丈夫ですって言われて大丈夫じゃないですって言えるのはなかなか勇気いりますよね。でもそうじゃなくても大丈夫ですってね言う人多いと思います。なぜかっていうと、自分の疲れに気づいてないから。気づいてた人ももっともっとアクセル踏まなくちゃいけないっていう危機感に駆られてたりするからね。まあ、むしろそういうね、大丈夫ですってね返してくれる人、なんか元気そうに見えちゃったりしますよね。まあ、だから大切なのは、表面的な元気だけで判断しないっていうことが大事ね。で、特に注意したいのは、急に頑張りすぎてる時ね、なんか妙に張り切ってるとか、完璧にやろうとしてるとか、無理に明るくしてるね、あと空回り気味、まあ、反動で家ではぐったり、こういう時って、まあ、実はかなりエネルギー使ってることが多いですよね。まさにうちの息子もね、ここにはまってるんじゃないかなというふうに思ってます。だからね、見守る側としては、頑張れだけじゃなくて、まあ、休んでいいよとか、無理してないとか、ちゃんと力抜けてるっていう関わり方がすごく大事だと思います。今ここで関わり方って言ったところが結構ポイントで、そのまま休んでいいよとか、無理してないとか、ちゃんと力抜けてるっていうのが確実な正解ではないです。そういう風なことが伝わる関わり方が大事。直接言われると、そんなことない、頑張れるっていう風にね思う人も結構いるので、まあ、そこはね、相手を見ながらね、関わり方を意識してもらえたらいいかなという風に思います。あと、まあ、個人的にはね、 甘えを悪者にしすぎないっていうことも大事にしてます。まあ冒頭雑談でね話してるんで、まあそりゃそうだろうって感じですけどねいやだってさ、甘えって安全な場所でしかできないじゃないですかね。だから甘えが出るっていうのはある意味安心してくれてるサインでもあるというふうに僕は思ってますね。もちろん程度はあるよでも最近ちょっと甘えん坊だなみたいな、その背景に外で頑張ってるのかもって視点を持てると見え方がちょっと変わると思いますね。まあ、僕自身も息子を見ながら、まあ、これができるようになったら嬉しい、頑張ってるな、最高っていうふうに喜ぶ、もちろん喜ぶんですよ、嬉しいですからね。でもその喜ぶだけじゃなくって、今回みたいにその頑張りは無理してないかなみたいな、そんな視点もね忘れないようにしていきたいなっていうふうに思いました。いやまあそんな感じでね、5月っていうのはなんとなく不調が出やすい季節です。でもねそれは弱さじゃなくって適応しようとした証かもしれないよね。4月から環境が変わった皆さん、ね、あと環境が変わった方が近くにいる皆さん、もしね、最近、まあ、疲れやすい、疲れている、朝が重い、重そうだ、なんか気が張る、張ってそうだ、一人になりたい、やる気が出ない、ね、そんな感覚があるなら、そんな人がいるなら、ね、それは自分が弱いから、ね、見守ってる人はその人が弱いからとかではなくて、ちゃんと適応しようとした証拠かもしれないですよね。まあ、人間ってね、新しい環境に入るだけで実はかなりエネルギーを使います。まあこれはみんな経験してることでしょうからわかるでしょうね。いやめちゃくちゃ使いますよね。僕も実際4月入ってから別に部署が変わってるわけでもないんですけど、やっぱりねやることが変わったり、やっぱ周りの人がねいなくなる、入れ替わるだけでもやっぱりねエネルギー使いますからね、ガラッと自分自身のフィールドが変わる人っていうのはよっぽど使うだろうなというふうに思いますね。まあエネルギーを使うんだからその後から疲れが出るのはむしろ自然なことっていうふうに思ってた方がいいですよね。まあ、自分にも周りの人にも少しだけ優しく、少しだけ余白を作りながらこの時期をね乗り越えていければいいんじゃないかなというふうに思って、今日はこんな話をさせていただきました。ということで今日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間の小言を中心に発信しています。またメンバーシップサービスルームでは限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。